広報にらさき2024年9月号ボリューム920デイジー広報誌判例。この広報誌の階層はレベル1とレベル2です。デイジー広報誌判例終わり。今月号の表紙はにらさき70周年アニバーサリーのロゴと祝パリ2024オリンピック文田健一郎選手金メダルおめでとうの文字、そして紙面の7割ほどを占める文田選手の写真です。文田選手は日本代表の赤いジャージのユニフォーム姿で金メダルを首から下げ、晴れ晴れしい表情で右の拳を高く上げています。写真提供はエンリコスラッシュアフロスポーツ。表紙終わり。特集、文田健一郎選手おめでとう。金メダルおめでとう。パリ2024オリンピック。レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級。グレコローマンスタイル日本勢40年ぶりとなる快挙。写真があります。決勝戦で金メダルを決めた直後の文田選手です。両手で自身の背後に日の丸を高く広げて達成感に満ちた表情です。写真、エンリコ・スラッシュ・アフロスポーツ。写真終わり。文田健一郎選手、韮崎市出身。神山町出身の文田健一郎選手、恩師でもある父俊郎さんの指導のもとレスリングに取り組み、東京2020オリンピックでは惜しくも銀メダルでしたが、オリンピックの借りはオリンピックでしか返せないとの思いを胸に3年間トレーニングを重ね、パリオリンピックに臨みました。1回戦2回戦準々決勝を勝ち進み、準決勝では世界選手権を2連覇している選手と対戦し、得意技の反り投げを決め逆転し決勝へ。決勝では世界ランキング2位の選手相手にリードを守りきり、悲願の金メダルを獲得しました。試合後の文田選手は、3年前の銀メダルがあったからこそ、今回金メダルを取ることができた。現地や日本から声援を送ってくれる人たちの思いを全部背負って戦ったことが力になったと話していました。文田選手、本当におめでとうございます。写真があります。対戦相手に得意技の反り投げを決めた瞬間の様子です。写真終わり。文田選手にたくさんの応援を届けました。文田選手の母校である韮崎北西小学校と韮崎西中学校では、東京オリンピックでの活躍やパリオリンピックでの金メダル獲得を目指す姿などを紹介したパネルを展示しました。さらに児童生徒から寄せられた応援メッセージは、6月の表敬訪問の際に文田選手に直接渡されました。市役所ニコリにおいてもたくさんの人からメッセージが寄せられました。写真が3枚あります。1枚目はたくさんの寄せ書きと大きな文字で、文田先輩、頑張ってください。韮崎北西小学校。と書かれた日の丸を3人の児童が持っています。2枚目は、その日の丸を文田選手が広げて持っています。文田選手に直接渡されました、と文字が添えられています。3枚目は、韮崎西中学校の生徒からのメッセージ集3冊です。写真終わり。韮崎からパリへ。希望と感動をありがとう。文田選手が出場した レスリング男子グレコローマンスタイル60キロ級のパブリックビューイングを行いました。遅い時間にもかかわらず、1回戦、2回戦、準々決勝は60名、準決勝は25名、翌日の決勝は90名もの人が集まりました。テレビの前で見守っていた方も多かったのではないでしょうか。韮崎からパリの文田選手のもとへ届き、力になったことと思います。写真が2枚あります。2枚ともパブリックビューイングの様子です。多くの方々が市役所のロビーに集まって試合を見守っています。写真終わり。文田健一郎選手、おめでとう。お祝いメッセージも続々。市役所とニコリにお祝いの懸垂幕を設置しました。また、金メダル獲得を報じた新聞記事などを展示しています。コメント。金メダルおめでとうございます。有言実行素晴らしいです。さらなる活躍を期待します。水神町在住、女性。文田くん、おめでとう。やったね。金メダルなんてすごいよ。お父さん、お母さん、そしてご家族、皆と共に、私もとても嬉しいです。製鉄町在住、女性。お祝いメッセージを募集しています。二次元コードの入力フォームから投稿してください。二次元コードがあります。写真が3枚あります。市役所正面玄関前と庁舎建物壁にかけられた懸垂幕の写真が2枚。金メダル獲得を報じた新聞記事などを展示したパネルと文田選手の人型パネルの写真が1枚です。写真終わり。スポーツコミッション。スポゴミ、スポコミ、イン、ニラサキ。スポはカタカナ、ゴミはアルファベット大文字、G-O-M-I。コミはアルファベット大文字、C-O-M-I。スポゴミ、スポコミ、イン、ニラサキ。スポゴミとは、制限時間内にチームワークでゴミを拾い、ゴミの量と質でポイントを競い合うスポーツです。楽しみながら私たちの街をきれいにしましょう。日時、10月13日日曜日、8時30分から11時、公展中止。集合場所、韮崎駅前広場。競技エリアは韮崎駅周辺、およそ 1.5km。募集チーム数、30チーム。1チーム3名。なお、小学生以下が参加する場合は、高校生以上の大人を1名以上メンバーに含めてください。参加料、無料。申し込み方法、詳細は市ホームページをご覧ください。詳しくはこちら、二次元コードがあります。申し込み期限、9月27日金曜日。定員になり次第終了。主催、韮崎市スポーツコミッション。問い合わせ、スポーツコミッション事務局、教育課、スポーツ振興担当、市営体育館内、電話 228062。写真があります。子供から大人まで多くの参加者が駅前広場に並んでいる、昨年度の集合写真です。海、ゴミ、ゼロ、などと書かれた垂れ幕や、のぼりなどを持っています。最前列の子供たちの前には、拾ったゴミで膨らんだゴミ袋も多数並んでいます。写真終わり。ありがとう、韮崎市営体育館。ゆるスポーツ、フェスタ&マルシェ。動いて笑って食べちゃおう。来年10月の市営新体育館オープンに伴い、閉館する市営体育館への感謝を込め、 誰でも気軽に参加できる新スポーツ、ゆるスポーツを楽しめるイベントを開催します。キッチンカーもたくさん来ます。みんなで動いて笑って食べちゃおう。日時、11月23日土曜日、9時30分から15時。会場、韮崎市営総合運動場体育館。入場料、大人500円。大学生以下、無料。なお、大人はゆるスポーツ5種目体験すると、キッチンカークーポン券500円分プレゼント。ゲスト、石井壮太郎さん。石井壮太郎さんの写真があります。当日、自由に参加できます。誰でも、とにかく来てみてね。なお、団体種目の芋虫ラグビー、ベビーバスケットのみ、エントリーが必要です。上履きをお持ちください。ゆるスポーツオフィシャル PV、二次元コードがあります。詳しくはこちら、二次元コードがあります。問い合わせ、スポーツコミッション事務局、教育課、スポーツ振興担当、市営体育館内、電話228062。サンライズヒル穂坂ヤマケンカップ2024を開催しました。8月11日山の日にスポーツコミッション主催のサンライズヒル穂坂ヤマケンカップを穂坂自然公園で開催しました。市内在住のプロトレイルランナー山本健一氏の監修によるコースを走る大会で、10km の部、5km の部、親子の部に分かれておよそ310名の皆さんにご参加いただきました。スポーツコミッションでは今後もスポーツで元気な街づくりを推進していきます。写真があります。大人や子供など多くの方々が走っている写真です。写真終わり。姉妹都市高校生ホームステイ事業。フェアフィールド市と韮崎市。ようこそ韮崎市へ。韮崎市と姉妹都市であるアメリカ・カリフォルニア州フェアフィールド市は1988年から学生の相互派遣交流をしています。今年は5年ぶりに6名の高校生が来休し、6月27日から7月16日までの20日間、市内の家庭にホームステイしました。市内、小、中、高校で授業や部活動に参加したり、京都、奈良、広島を訪れ、日本の文化や歴史を学びました。彼らにとって文化や習慣などすべてが違う日本での滞在は最初は不安でいっぱいだったと思います。しかしホストファミリーをはじめ訪問先の皆さんの温かい歓迎によって学生たちの緊張も次第にほぐれ、韮崎での生活を満喫しているようでした。韮崎市の印象を聞いてみると、自然が豊かで綺麗な景色に囲まれ、すべての人が親切で愛にあふれた町と答えてくれました。いつかホストファミリーや友達に会いに韮崎市に戻ってきたいという思いを胸に、アメリカへ帰国していきました。写真が3枚あります。1枚目は紙面を半分ほど占める大きな写真で、市長を中心にホームステイ事業に参加した6名の生徒と引率者を囲み、関係する多くの方々が並んだ集合写真です。前列の生徒たちは、See you again, hope you are safe trip と英語で書かれた幕を持っています。ニーラも横に立っています。2枚目は、韮崎東中学校で授業に参加している様子です。毛筆を持ってお手本を見ながら 風林火山と書いているところです。3枚目は、韮崎工業高校で部活動見学の様子です。参加者たちがお茶を立てているところです。写真終わり。ホームステイの感想、抜粋です。コートランド・ジェイコブソンさん。ホストファミリーはとても親切で、どんな時でも助けてくれました。日本文化について学び、体験できたことは素晴らしい経験でした。唯一の問題は予想していましたが、とても暑かったです。韮崎は安全でアットホームな雰囲気で、いつも歓迎されていると感じました。イマニー・バークさん、私の人生を変えるほど素晴らしいものでした。ホストファミリーはとても素晴らしかったです。私は彼らのことが大好きです。これからもずっと連絡を取り続けたいです。韮崎は小さい市ですが、大きな家族のようです。今すぐ私を韮崎に連れ戻してほしいです。ニコラス・ジェームズ・スウィンさん、素敵な家族、素晴らしい冒険、人生を変えるような体験、まるで自分の家にいるような気分でした。韮崎はとても綺麗で、フェアフィールド市と似ています。ストリートアートがもっと必要だと感じました。また韮崎に戻ってきたいです。また戻ってきてもいいですか？ミランダ・トレス・ロペスさん、私の人生で最高の経験でした。ずっと姉妹都市交流で日本を訪れたいと思っていたので夢が叶いました。ホストファミリーは最高の家族です。本当に家族の一員になったような気がしました。私を心よく受け入れてくれ、娘になったように感じました。これ以上に良い家族は望めません。フィリップ・D さん、日本の文化を深く体験することができる一生に一度の機会でした。学校訪問が楽しかったです。ホストファミリーは素晴らしかったです。いつも私のために気を配ってくれました。今までこんな優しい家族に出会ったことがあるでしょうか。ホストファミリーが大好きで、みんなと離れるのがとても悲しいです。ヘイリー・ホワイトヘッドさん、この旅は本当に私の人生に変化をもたらし、全く新しい文化に目を向けさせてくれました。ホストファミリーは私に優しく接してくれ、何かを決める際には私の好き嫌いを考慮してくれました。私はホストファミリーを本当の家族の一員だと思っています。また韮崎に戻ってくる日が待ちきれません。ブライアン・リューさん、引率者。韮崎は中規模な町でフェアフィールド市と似ていて、車で少し移動すればたくさんのアクティビティを体験することができます。ホストファミリーとは韮崎や山梨周辺の地元の場所をたくさん訪れ、家では一緒に料理をしました。3週間はあっという間でした。今後の交流と姉妹都市交流が永遠に続くことを楽しみにしています。なお、ホームステイの感想のそれぞれに顔写真があります。フェアフィールド市へ行こう。フェアフィールド市への派遣学生を募集します。滞在中はホームステイします。期間、令和6年、12月上旬から中旬のおよそ2週間から3週間。詳細が決まり次第、市ホームページにて公表します。募集人員、中学生、高校生6名、予定。募集期間、9月2日月曜日から9月18日水曜日。申し込み、応募書類を提出。なお、後日、面接試験を行い、 派遣者を決定します。応募用紙、自己 PR シートは、市ホームページ、もしくは財務政策課窓口で配布しています。参加者負担金、20万円程度、過去の実績、なお、減免制度あり、申し込み、問い合わせ、国際交流実行委員会、財務政策課、政策調整担当、電話、45-9223、二次元コードがあります。10月分から児童手当が改正されます。改正のポイント、5点あります。1、所得制限の撤廃。2、支給対象が高校生年代まで延長。3、第3子以降の月額が増額。4、多子、多い子供、多子加算の算定方法の変更。大学生年代まで含む。5、支払い回数の変更。なお、新規に届出が必要である方には、9月上旬に通知を送る予定です。現在受給中の方も、新たに届出が必要な方と不要な方がいますので、ご確認ください。届出が必要か、こちらから確認してください。二次元コードがあります。表があります。児童手当の変更点を、3歳未満、3歳から小学生、中学生、高校生、所得制限、支払い回数について、令和6年9月分までと令和6年10月分からを比較した表です。3歳未満、令和6年9月分まで15,000円、令和6年10月分から15,000円、3歳から小学生、令和6年9月分まで10,000円。ただし、第3子以降は15,000円。令和6年10月分から10,000円。中学生、令和6年9月分まで10,000円。令和6年10月分から10,000円。高校生、令和6年9月分まで、なし。令和6年10月分から10,000円。なお、令和6年10月分からは、高校生までは、第3子以降は30,000円。所得制限、令和6年9月分まで、所得制限あり。特例給付の人は、一律50,000円。令和6年10月分から所得制限なし。支払い回数、令和6年9月分まで年3回、2月、6月、10月。令和6年10月分から年6回、偶数月。改正後、10月分、11月分を12月に支給。表終わり。図があります。20歳、14歳、10歳の3人の子供を養育している場合の例です。児童手当の変更前と変更後の支給額を表したものです。児童手当の変更前、20歳の子供は児童手当の対象外。14歳と10歳の子供は児童手当の算定対象で、それぞれ10,000円。児童手当の変更後、20歳の子供は児童手当の支給はありませんが、算定対象になります。14歳の子供は児童手当10,000円。10歳の子供は第3子となるため、児童手当30,000円。図終わり。問い合わせ。子ども・子育て課、子育て支援担当、電話22-1115。令和7年度入学予定児童対象、就学時健康診断を実施します。 対象児童の保護者には9月上旬に通知と必要書類を送付します。対象者、令和7年4月に小学校入学の児童、平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ。実施場所、東京エレクトロン韮崎文化ホール。注意事項、通知に記載されている受付時間を厳守してください。実施日の2週間前までに通知が届かない場合は、教育課学校教育担当、電話457208までご連絡ください。健康診断日程、表があります。小学校区、日程及び実施時間、検査項目についての表です。韮崎小学校、北東小学校、10月9日水曜日、保坂小学校、韮崎北西小学校、甘利小学校、10月10日木曜日、受付時間はすべてに共通、A グループ13時15分から、B グループ13時45分から、検診実施時間13時30分から15時30分、検査項目すべてに共通、内科、眼科、歯科、視力、聴力、言語、知能検査等、表終わり。問い合わせ、教育課、学校教育担当、電話457208。新型コロナワクチンの定期接種のお知らせ。接種できる回数と期間、10月1日火曜日から令和7年3月31日月曜日までの接種期間中に1回、接種対象者、1、接種日現在65歳以上の方、9月下旬に予診票を郵送します。2、60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある方、接種を希望される方は、健康づくり課保健福祉センター内、電話234310までお問い合わせください。接種費用。接種費用の一部を国、市が補助します。今回の期間、及び対象者以外は任意接種、全額自己負担となります。接種場所、市内医療機関。なお、接種費用、接種場所の詳細はホームページ等でお知らせします。集団接種は行いません。問い合わせ、健康づくり課保健福祉センター内、電話234310。知得食育広場、食海水の簡単レシピ。9月は防災月間、防災缶詰レシピ、サバ缶ドライカレー。災害時には肉、魚、卵などのタンパク質が不足しがちです。災害時のためにも長期保存できる缶詰製品を日常生活で使いながら保存しておきましょう。材料4人分、サバ缶2缶、玉ねぎ1個200グラム、人参2分の1本70グラム、ピーマン2個60グラム、じゃがいも中2個200グラム、カレールー4かけ、サラダ油大さじ2。作り方。1、野菜はすべてみじん切りにする。カレールーも細かくしておくと溶けやすい。2、フライパンにサラダ油を熱して 野菜をすべて入れてよく炒める。3、野菜に火が通ってきたら、サバ缶を汁ごと加えて、木べら等で崩しながら炒める。4、カレールーを入れてよく混ぜ合わせる。栄養量1人分、エネルギー376キロカロリー、食塩相当量 2.9 グラム。問い合わせ、健康づくり課健康増進担当、保健福祉センター内、電話 23-4310。 9月は世界アルツハイマー月間です。市では様々な支援事業をしています。平和観音ライトアップ。期間9月17日火曜日から9月24日火曜日、19時から21時。認知症支援のシンボルカラーオレンジ色。認知症サポーター養成講座。養成講座を随時開催中。認知症徘徊 SOS ネットワーク。行方がわからなくなった時の早期発見を支援します。オレンジカフェ虹認知症カフェ。誰でも気軽に参加できる集いの場です。家族介護者支援。介護に関する教室の開催や訪問支援をしています。物忘れ相談センター。物忘れに関する様々なご相談に応じています。申し込み問い合わせ、長寿介護課、介護支援担当、地域包括支援センター、電話 23-4313。 家族介護教室、オレンジガーデニングプロジェクト、寄せ植え、開催。高齢者を介護している方の息抜きの場です。一緒に作業をしながら会話を楽しみリフレッシュしましょう。講師、久内真希氏。日時、9月19日木曜日、13時30分から15時。場所、韮崎市保健福祉センター。対象者、在宅介護をしている方。これからする方、介護をしていた方、介護関係者、介護に興味のある方、介護を受けているご本人、定員10名、参加費、材料費500円。申し込み問い合わせ、長寿介護課、介護支援担当、地域包括支援センター、電話23-4313。脳若返り教室、参加してみませんか？タブレット型端末を使った物忘れ予防のための脳トレーニング教室です。視覚、聴覚からの刺激や指先を動かすことにより脳の活性化を図ります。今までの参加者では多くの方に記憶力、注意力の向上が見られました。日程、後半コース、全12回。表があります。回数、日程、時間と場所の順にお伝えします。1回、10月7日月曜日。2回、10月21日月曜日。3回、11月11日月曜日。4回、11月25日月曜日。5回12月9日月曜日。6回12月23日月曜日。1回から6回の時間と場所。韮崎市保健福祉センター。10時から11時。受付は9時30分から。7回1月6日月曜日。8回、1月20日月曜日、9回、2月3日月曜日、10回、2月17日月曜日、11回、3月3日月曜日、 12回、3月17日月曜日。7回から12回の時間と場所。韮崎市老人福祉センター。10時から11時。受付は9時30分から。表終わり。対象者、市内在住の65歳以上の方。定員15名。申し込みが必要です。先着順。参加費無料。持ち物、筆記用具、動きやすい服装、メガネ等、必要な方のみ。申し込み問い合わせ、長寿介護課、介護支援担当、地域包括支援センター、電話 234313。認知症のことで困ったら、電話相談。電話相談は、顔を合わせることも、名前を知らせる必要もありません。悩みや辛さを一人で抱え込まないで、まずは私たち相談員に話してみませんか？相談員の担当は、月曜日、水曜日が認知症介護経験者。火曜日、木曜日、金曜日は専門職です。相談は無料、通話料のみ。秘密は厳守します。安心してご相談ください。もしかしたら家族が認知症かも。お財布を盗んだと言われて、辛い。同じ悩みを持つ仲間同士の交流会に参加してみたい。認知症のこと、介護のこと、何でも聞かせてください。問い合わせ、山梨県認知症コールセンター。若年性認知症対応可能。電話 055-254-7711。 開設日月曜日から金曜日午後1時から5時まで。土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日はお休みです。なお、本事業は公益社団法人認知症の人と家族の会山梨県支部が山梨県から委託を受けて実施しています。ヘルプマークを配布しています。ヘルプマークを知っていますか？義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方がいます。ヘルプマークはこうした方々が周囲の方の配慮や援助を得やすくするためのマークです。見かけたら思いやりのある行動をお願いします。使い方、ストラップでカバン等につけられます。裏面にシールを貼り、必要な支援を記載することができます。対象者、韮崎市内在住で義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、手帳の有無は問いません。配布場所、福祉課、長寿介護課窓口、原則1人につき1個。問い合わせ、福祉課、障害福祉担当、電話 221992。 写真が2枚あります。1枚はカバンにつけた例です。もう1枚はヘルプマークの写真です。ストラップのついたカードのような大きさの中に、プラスとハートの図形があります。支援の記載例のシールも写っています。写真終わり。災害、急病時の準備はできていますか？ 9 月9日は救急の日です。市では救急時安心情報キットを一人暮らしの方を対象に無料で配布しています。救急時安心情報キットとは、普段通っている病院や 緊急連絡先などの情報を専用の容器に入れ、各家庭の冷蔵庫に保管するものです。救急隊員が駆けつけた時に、容器の中を確認し、避難先や病院への速やかな情報伝達、搬送につなげることができますので、ぜひご活用ください。利用している方は、この機会に情報シートの内容を確認し、更新しましょう。情報シートはホームページからもダウンロードできます。詳しくはこちら、二次元コードがあります。対象者、65歳以上の一人暮らしの方等、申し込み問い合わせ、長寿介護課、介護支援担当、地域包括支援センター、電話234313、写真があります。救急時安心情報キットの写真です。救急医療情報キット、韮崎市と書かれたシールが貼られた透明の筒状の容器です。写真終わり。災害時要配慮者の支援者向け防災講座、無料。日時、9月24日火曜日、14時から15時30分。場所、北駒合同庁舎301会議室。講師、佐藤文也氏、山梨大学地域防災マネジメント研究センター。対象及び定員、中北地域在住、定員40名。予約が必要です。9月18日まで。申し込み、問い合わせ、中北地域県民センター、電話0551233051、メール ch-kenminc@yamanashi.lg.jp
中学生職場体験レポート。7月4日5日に市内中学校の職場体験が実施され、韮崎東中学校坂本遥さんが広報作成業務の体験に来てくれました。韮崎市内を取材して作成した記事です。ぜひご一読ください。活発化してきている河原部エリア。河原部村という名で栄えていた場所、現在の中央町。そこには、ここ数年で新しくお店を始める人が増え、活発化してきています。その中でも、アメリカ屋は、河原部エリアを代表する建物です。アメリカ屋は、1967年に誕生し、長い間、地域に愛されてきましたが、ビルのオーナーの死去とともに、一度はその長い歴史に幕を下ろしたそうです。それから15年の月日が経ち、古き良き部分と新しい部分を兼ね備えたアメリカ屋が復活しました。アメリカ屋の復活に携わった方に、復活させる上で一番大切にしたことを聞くと、古き良きデザインを残すため、どこを新しくしてどこをきれいにしたのか、できるだけわからないようにすることだったそうです。歴史のあるアメリカ屋への思いが伝わってきてとても感動しました。また、復活させる上で大変だったことは、人集めや現場に合わせる作業だったそうです。そんな中でも、アメリカ屋を復活させてくれた皆さんに感謝したいですね。皆さんもぜひ、アメリカ屋や河原部エリアを回ってみてはいかがでしょうか。坂本さんが担当者に取材している写真とアメリカ屋屋上にいる写真があります。韮崎フォトコンテスト開催。テーマ、いいじゃん韮崎。募集期限、 令和7年1月14日火曜日。当選者の発表、令和7年2月中旬予定。問い合わせ、一般社団法人、韮崎市観光協会。電話、221991。応募についての二次元コードがあります。ワニ塚の桜、富士山と鳳凰三山、花火大会、桃源郷と八ヶ岳の4枚の写真があります。下水道事業。処理区域にお住まいの方は、下水道への接続が法律で義務付けられています。SDGs 目標6、安全な水とトイレを世界中に。市が指定した排水設備指定工事店にお申し込みください。整備にかかる費用には各種補助が活用できます。排水設備工事融資斡旋。1、融資斡旋額。排水設備工事資金100万円以内。2、利子補給。市が 3% 以内の利子を補給。3、償還方法。融資を受けた日から3年以内、毎月元金均等償還。4、融資斡旋条件。市税と受益者負担金を滞納していないこと。下水道排水設備設置費補助金。対象。処理区域内において、平成13年4月1日以降に合併処理浄化槽を設置した方で、下水道排水設備工事を実施する一般家庭。補助額、表1。表1、下水道排水設備設置費補助金、一般家庭用のみ。接続時期、補助金額の順です。処理区域工事から1年以内、令和6年4月供用開始、補助金額8万円。処理区域工事から2年以内、令和5年4月供用開始、補助金額5万円。処理区域工事から3年以内、令和4年4月供用開始、補助金額3万円、表終わり。下水道使用量について、表2により算定します。表2、使用水量の決め方。使用状況、一般、営業の順です。水道水のみを使用している場合、一般、営業とも、水道水使用水量。井戸水のみを使用している場合、一般、認定人員×月分の8立方メートル。営業、量水器による計測量。水道水と井戸水を使用している場合、一般、水道水使用水量プラス認定人員×月分の4立方メートル。営業、水道水使用水量プラス量水器による計測量。表終わり。問い合わせ、上下水道課下水道担当。電話、459130。令和6年度。下水道排水設備工事責任技術者認定試験。講習会、10月22日火曜日。試験日、11月21日木曜日。会場、ピュア総合2階大研修室。申し込み期間、9月12日木曜日から10月3日木曜日。申し込み問い合わせ。公益財団法人山梨県下水道公社事務局、笛吹市伊沢町東油川阿佐北畑417番地、電話 055-263-2738、 https://www.yamanashi-swc.or.jp/2次元コードがあります。 9月10日は下水道の日。第36回下水道祭り。日時、9月8日日曜日、10時から14時。雨天時は規模縮小。場所、釜無川浄化センター。南駒郡藤川町長沢1790番地。イベント内容、下水道施設見学会、下水道探検ツアー、ミニ下水道展、水質実験、お楽しみ抽選会など。主催、山梨県釜無川流域下水道推進協議会、公益財団法人山梨県下水道公社。電話、0556-228511。南アルプスユネスコエコパーク登録10周年記念、余山クリーン大作戦参加者募集。日時、10月26日土曜日、9時30分から正午。なお、小雨欠航、公展中止。集合場所、時間。釜無川河川公園。7時30分から7時50分。なお、バスで余山まで送迎します。持ち物等、飲み物、軍手、鎌もしくは仮払い機など。なお、燃料は市で用意します。申し込み方法、1、電話、2、市、ホームページ。なお、バスの乗車人数を確認するため、9月30日月曜日までにお申し込み願います。申し込みの二次元コードがあります。問い合わせ、商工観光課、商工観光担当、電話459158。作業の様子の写真があります。韮崎市森林環境譲与税事業森づくりイベント開催。NPO 法人仲間フィールド宇宙の森のスタッフと一緒に、親子で森とつながる体験型イベントを実施します。森の木がどのように形を変えて使われていくのかという流れを、森を実際に歩いて観察したり、樹木の伐採やその木を使ったものづくりを通して体験することができます。どなたでも参加できますので、申し込みお待ちしています。日時、時間はすべて9時から16時、曜日はすべて日曜日です。1、10月20日、2、11月10日、3、12月22日、4、1月19日、5、2月16日。なお、昼食、飲み物等は各自お持ちください。場所、宇宙の森、韮崎中央公園そば、定員15名程度、先着順。参加費、全5回分。大人、中学生以上、1万5000円。小学生以下、9000円。なお、欠席した場合、返金等はありません。申し込み、問い合わせ、9月20日金曜日から受付開始。NPO 法人仲間フィールド宇宙の森。電話 050-5866-4082。親子で木を切っている写真があります。屋外広告物適正化循環です。ルールを守りましょう。種類や大きさ等により許可申請が必要です。設置できない場所や地域があります。目視、打診等により点検を行う必要があります。問い合わせ、建設課、計画管理担当、電話457623。いろいろな種類の屋外広告物のイラストがあります。9月20日から26日は動物愛護週間。期間に合わせ 山梨県動物愛護デーが開催されます。大切なペットとの暮らし方について見つめ直すきっかけとしてはいかがでしょうか。暑さ対策のため、今年から10月開催となりました。内容、1日獣医師体験、犬猫無料健康相談、飼い方相談、ペット災害対策、
地域猫活動紹介、
講演会等、日時、10月27日日曜日、11時から14時、なお、雨天中止。会場、笛吹みんなの広場。笛吹市伊沢町松本 1442-3。問い合わせ、山梨県動物愛護センター。動物愛護デーに関して、電話 055-273-5034。市民生活課生活環境担当。電話221114。ペットの飼育についての市ホームページの二次元コードがあります。9月は有害ゴミの収集月間です。有害ゴミとは、蛍光灯や鏡等の水銀含有物、乾電池やリチウムイオン電池、日程、ゴミ収集日程表をご覧ください。ゴミ収集日程表の二次元コードがあります。なお、市役所のリサイクル会場では、蛍光灯、乾電池、水銀含有物等を毎日回収しています。注意事項。割れた蛍光灯、電球や LED ライト、グローランプは不燃ゴミとして出してください。バッテリー内蔵機器は、バッテリーが外せる場合、電池は有害ゴミ、本体は不燃ゴミ、サイズにより不燃粗大ゴミとして排出してください。説明のイラストがあります。問い合わせ、市民生活課生活環境担当、電話221114。SDGs フェス開催。自治体の取り組みや展示やワークショップ、サントリーホールディングスによる水の出張教室、山梨大によるステージなどイベント多数。日時、9月14日土曜日、10時から16時。会場、イオンモール甲府昭和。問い合わせ、市民生活課生活環境担当。電話、221114。